週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、いよいよね、今週末から4月ですね。
そうですね、
この機会にね、スマホを買い替えるなんて人もいそうですよね。はい、そこで今回はスマホ料金の最新情報といったものをお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は絶対に見直すスマホ料金と題してお届けします。
はい、
まあ、高額な、ね、キャッシュバックだとか充実した割引で、まあ、非常ににぎわっていた携帯ショップの MNP、携帯電話番号ポータビリティですね、これの獲得合戦が1月31日を最後に静かになりました。
そうですね、
はい、
これは安倍晋三総理の携帯電話料金の負担を軽くせよという一声で急遽始まった総務省の携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォースというものの影響ですね。
そうなんですね、まあ、その要請を受けて端末の販売方法というのが大きく変わりました。
はい、
そしてもう一つ変わったのが料金プランですね。うん、総務省のタスクフォースを受けて大手キャリアはね、新たな低料金プランというのを相次いで発表しましたよね。
一方で大手キャリアの低価格プランをチャンスと捉えているのが格安 SIM を展開する MVNO、うん、仮想移動体通信事業者ですね。
はい、そうなんですね、これまではね、他社よりも1円でも安くというようなね、激しい料金競争というのを繰り広げてきたんですけれども、去年のね、後半から各社が個性的なプランを始めました。
まあ、ということで今年に入ってスマホをめぐる環境が一変しました。う
ん、はい、
今回本誌の方の特集ではですね、大手と格安それぞれの料金プランの比較から、うん、スマホの買い方選び方、うん、通信速度テスト、電気代との組み合わせ方まで、まあ、網羅しているんですけれども、はい、今回はその中から抜粋してご紹介します。うん、ということでまずは大手キャリアの動向について検証したいなと思うんですけれども、
はい、
先ほどの総務省のスマホ料金タスクフォースの方針を受けて大手キャリア3社は相次いで低料金プランを発表しました。
はい、
これを使った組み合わせは大体どれも月額4000円台なんですね。
うんうん、
タスクフォースで5000円以下とされた目安の価格帯に絶妙に合わせた格好になっています。
はい、その au と、ね、ソフトバンクはパケット通信量に新たに 1GB の、ね、小容量プランというのを設定したんですね。
はい、
5分以内の通話だったら24時間かけ放題になる基本プランだとかね、ネットの接続量と合わせることで月額4900円になります。
一方 NTT ドコモは家族で分け合える 5GB のパケット通信量を新設しました。
はい、
3人家族で5分かけ放題と合わせて利用した場合は1人当たり月に4500円になりまして、うん、3大キャリアの中で最も安くなるという計算になっています。
まあ、この大手キャリアから安い料金プランというのが出揃って、まあ、スマホを、ね、月に5000円以下で利用できるようになったというのは大きな魅力なんですね。うん、ただ使えるデータ量というのはどれも1GB台ともう非常に少ないんですね。
そうですね。うん、スマホのデータ使用量は年々増加傾向にあります。うん、KDDI の調査によると、うん、KDDI のスマホユーザーの月平均のデータ使用量、こちらがなんと 3.6GB、
ね。
はい、さらにですね、デジタルネイティブと呼ばれるような10代はさらに多くて、だいたい 5.2GB になるんですね。
まあ、確かにずっと見てますからね。
そうですよね。
うん、でね、結局その鳴り物入りで登場した新しい低料金プランというのは実際はね、データ通信をほとんど使わないライトユーザー向けなんですね。うん、日常的にスマホを使いこなすユーザーというのはその恩恵を受けられないというのが現状なんですよね。そうなると格安 SIM といったようなものへの移行もね、本格的に考えてもいいかもしれないんですよね。
もうそうなってくると、うん、大手キャリアを使い続ける場合はどうこうやれば最も安く利用できるんでしょうね。
はい、料金プランの内容というのはね、本当に各社様々で、データ容量を家族で分け合える、こういったその仕組みを取り入れたのがドコモとソフトバンクなんですね。
はい、
シェアする人数が多いほど1人当たりの使えるデータ容量というのは少なくなるんですけれども、その反面ね、月額料金を大きく下げられるというのが特徴です。
一方で au はそれぞれのユーザーで使うデータ容量を事前に選択する仕組みです、はい、家族でシェアする設定はないんですけれども他の人に気を使わずにデータ通信ができて余った容量を家族にデータギフトとして送ることができます、
はい、でまあ、そこでね単身と2人家族3人家族で3つのキャリアの料金をおよそのデータ容量ごとに、シミュレーションしてみたんですね。
これものすごく細かい表がですね、うん、本誌22ページ23ページに載っていますの です、ね、詳しくはこちらを
見るの大変ですけど、ね、
はい、ご覧いただきたいなと思うんですけれども、はい、全体的な傾向としては単身あるいは2人といったように家族の人数が少なくて、うん、1人当たりのデータ容量も1ギガと少なめの場合は au とソフトバンクが有利になります、
はい、
それから単身で5ギガ以上と大容量のデータ通信を利用する場合は、うん、3つのキャリアとも料金は変わりません、
はい、
反対に家族の人数が多めで1人当たりのデータ容量も3ギガ以上と多い場合は、うん、ドコモとかソフトバンクが安くなるようです、
はい、特にね3人家族では料金優先からね、1人当たり7ギガバイトまで全てにおいて安いのはドコモなんですね、はい、家族の人数が多い場合は、まあ、ドコモを選ぶっていうのが無難でしょうね。
ただ一方でその料金を大きく下げたいならYモバイルへの乗り換えも検討した方が良さそうですね、
はい、あのYモバイルの料金プランというのは1ギガ、3ギガ、7ギガの3種類だけでねシンプルで分かりやすいというのが特徴なんですね、はい、で1ギガバイトの場合は月に2980円で大手キャリアの1ギガバイトプランよりも格段に安いんですよね。
うん、ただこれらはキャンペーンのスマホプラン割引を適用した場合の料金なんですね、はい、2年後以降もしくは同じグループのソフトバンクから MNP した場合というのは月に1000円がプラスされた料金になります、
はい、それからね、Y モバイルの料金プランは10分以内の通話が月300回まで無料になります、月60分まで通話無料といったような格安SIMで増えつつある通話重視プランと、ね、比較して、まあ、自分の使い方に合ったサービスっていうのを選ぶといいでしょうね。
そうですね。さあ続いてはスマホの購入術についてです、はい、総務省から去年の12月に過度な端末値引きをやめさせる一方で、うん、ライトユーザーですとか長期利用者の料金負担の軽減を図るという方針が出されましたね、
はい、
大手キャリアはこれに従う形で1月の終わりに一斉に販売合戦を終わらせました、
はい、まあ、その結果ね MNP で端末の実質価格は1万円から2万円程度の範囲で徐々に上がるんですね、
はい、
最終的には本体価格が8万円ならば3万円から4万円の負担額になりそうなんですよね、まあ、当面は端末代の負担が増えるということはもう避けられそうになりますね。
そうなんですね。じゃあ少しでも賢く端末を買うためにはどうしたらいいでしょうね、
はい、総務省の、ね、ガイドライン案では毎月の通信料金から端末代金相当分を割引く端末割引だけではなくてでキャッシュバックからデータ容量の増量までねかなり広範囲な内容を端末購入補助とみなすというふうに定義してるんですね。
かなり厳しくなっちゃったんですよ ね、 ね、ところが端末の下取りの割引については端末購入補助に含まれないとされています、うん、つまりこの分は実質負担額からさらに割引くことができます、うん、ということでですね、うん、実際 au とソフトバンクは2月の時点で、うん、Android 端末の下取り価格をそれまでの1万800円から2万1600円へと倍増させています、
まあ、本当にね最後に残った割引とも言えるんですよね、うん、なので必ず活用したいところですよ ね、
そうですね。
でもし下取りに出せる端末がない場合は中古ショップで、まあ、安い端末を買ってでも持っていった方がいいでしょうね、
うん、それに在庫処分が必要な型落ち機種は通常の端末の実質負担額を下回る安売りが認められます、うん、ただその割引額は端末価格相当を上回らない範囲内ということで実質0円が限界ということになりますね、
はい、まあ、そのこれまでの型落ち端末で、ね、よく見られた一括0円というものは端末代が、ね、全くかからなくて毎月の利用料金から一定額の割引が受けられた得な案件なわけですよね、はい、でも2月以降は毎月の料金割引が廃止されて実質0円と変わらなくなりました。
MNP での端末価格が上がる一方で今までよりもお得になりそうなのが機種変更です、はい、ガイドライン案では MNP や機種変更などの違いによって著しく異なる金額を是正するように求めています、
はい、NTT ドコモは、ね、2月から NMP で その実質負担額を上げる一方で、ね、機種変更向けのキャンペーン春のお取り替え割というのを始めたんですね、はい、機種変更での割引額を最大2万円程度積みましてね、MNP との負担額の差を縮めてるんですね。
となると、まあ、これからは MNP との機種変更を天秤にかけながら、まあ、より安い端末を探るという必要がありそうですね、
はい、
週刊日経トレンディ後半は格安 SIM の動向をご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は絶対に見直すスマホ料金と題してお届けしています。
さあ、後半続いては格安 SIM についてです、
はい、
割高感が強まる大手キャリアを尻目に格安 SIM の料金競争はさらに激化しています。
そうなんですよね。今年の1月にはなんとデータ通信料金が0円の格安 SIM、 ソネットのゼロ SIM というのが登場しました。
すごいですね、
はい、月のデータ使用量が500メガバイト未満までは無料というプランでね、音声通話を利用する場合は別途700円がかかるんですけれども、それでも月に1000円以下という安さですね。
まあ、破格の料金ばかりに目がいってしまうんですけれども、うん、格安 SIM ではサービスの広がりも並行して進んでいるようです、
はい、
料金だけで最適なプランを選ぶのは難しくなってきました、
はい、そこで、ね、今回は主要各社 そのプランを5つに分類してそれぞれの特徴というのを探りますね。その5つのプランというのは定額重量プラン、
はい、
そして通話重視プラン、
うん、
そして家族シェアプラン、
うん、
1日110メガバイトプラン、そして端末セットプランというものですね。
なるほど。このプランの幅広さから開通の手続きまで格安 SIM は大手のサービスに近づきつつあります、
はい、
データ通信や通話料シェアだとか、まあ、自分に合ったプランはどれなのか、主要 MVNO の中で最も得なのはどれなのかを検証しました、
はい。
さあ、それではまずは定額重量プランです、
はい、
格安 SIM を選ぶメリットというのは何といっても通信料金の節約です、
はい、
で気になるのはどのプランが最もお得かという点ですよね、
はい。まあ、その格安 SIM のプランはね、月のデータ容量の上限で料金が決まる定額プランというのが主流なんですね、
はい、
で容量の上限は細かく設定されているので自分に必要なデータ量のプランを比較すれば最もお得なものを見つけやすいんですよね、
うん。ところが最近はデータ使用量に応じて料金が変動する重量プランが増えているようです、
はい、
料金が上がるタイミングは様々でして各段階で最も安いものがどんどん入れ替わっていきます、
うん、音声通話付きの重量プランというのを比較してみたんですけれども、データ使用量が500メガバイト未満はソネットのゼロ SIM の月700円というのが最も安かったんですね、
はい、
これにジェネスのアットモバイル君というのが800円で続きます、
はい、
1ギガではプラスワンマーケティングのフリーテルシムというのが月に1199円でわずか1円ですけれどもゼロシムを下回ります。
で、各社の料金に差が出始めるのは1ギガを超えてからですね、
うん、
例えばアットモバイル君は基本となる月500メガを超えるとその後は500メガごとについて500円の追加容量がオートチャージされますので、うん、例えば2ギガの場合月に2300円、3ギガだと月に3300円と他よりも割高になってしまいます、
はい、それからゼロシムはね、500メガバイト以上2ギガバイトまでは100メガバイトにつき100円が自動加算されるんですね、
うん、
こちらも2ギガバイトでは月に2300円になってやや高めですね、
うん。まあ、この2つのプランはほとんどデータ通信を行わないライトユーザー向きといっても良さそうですね、
はい、そしてね、定額プランですが少量の場合だと定額プランの500メガはイオンリテールのイオンモバイルの月1180円が最も安くて、
はい、
そして1ギガだとドリームトレインインターネットの DTI SIM が月1200円で最安値になるんですね。どちらも重量プランの方が安いです。
しかし毎月2ギガ以上使う人は定額制がお得になります、
はい、
特にイオンと DMM.com の DMM モバイル、うん、こちらはプランの数が豊富でして、しかも無料でプラン変更ができます、
うん、
必要に応じてプランを変えれば割高な追加容量を買わずに済むということなんですね、
はい。
さあ次に通話重視プランを見てみましょう。
はい、格安 SIM の、ね、通話料金というのは基本的に30秒20円で話し放題プランというのはありません。電話を多くかける人が格安 SIM に乗り換えると割高になることもあるんですね。
そうですね、まあ、なので MVNO で通話料金を下げるならば無料で利用できる通話料割引サービスプレフィックスを使うのが基本です、はい、電話番号の頭に特定の番号をつけて発信するだけで通話料金が半額の30秒10円になります。楽天や IIJ、OCN といった多くの MVNO もこのアプリを提供しています。
はい、それに、ね、その最近は、ね、通話料金をさらに抑えられる通話定額プランというものの導入が始まってるんですね、うん、現在通話定額プランを用意している MVNO は4社なんです。このうち X モバイルのもしもし X のかけ放題プランと楽天モバイルの楽天電話5分かけ放題オプションというのは3分5分といった指定時間以内の通話が定額でかけられます。
長い通話は超過料金が発生するんですが短い通話を頻繁に行う人には使い勝手がいいですね。
はい、それからその楽天のね5分かけ放題オプションというのは5分以内の通話が回数無制限で発信できるんですね。これは NTT ドコモのかけ放題ライトプランとかと同じサービスなんですね、
はい、
ドコモは月額1700円ですけれども楽天は半額の月額850円で利用できます。
それから複数枚の SIM カードを追加してデータ容量を共有するシェアプランも導入が進むサービスの一つですね。
はい、そのシェアプランを用意する、ね、MVNO の中で一番多くの容量プランが揃うのはイオンモバイルなんですね、
はい、
4ギガから50ギガまでの8つのプランから選択できるんです。20ギガから50ギガという大容量プランが多いのも他にはない特徴なんですね。
50ギガって使い切れるんですかね。
どういう人なんでしょうね。10ギガ使う、
すごいな、
うん、
通話重視プランですとかシェアプランは大手キャリアのような使い方ができるサービスですけれども、うん、一方で1日110メガバイトプランというのは格安 SIM 独自のプランでして使えるデータ容量が1日単位で設定されているものですね、
はい、このプランのメリットって何なのっていうことなんですけどもね、それはその高速通信を使いすぎて月末にね速度制限をされる心配がないということなんですね。それに1日の容量を使い切っても翌日の0時には復活するんですね、
うん、
ただ動画を見たりするとねすぐ1日の上限に達する可能性があるんですよね。メールや LINE といったテキストメッセージ入りの送受信を中心に利用する人向きですね。
うん、それから MVNO は大手キャリアのような端末セットプランも最近用意しています、
はい、
端末代と通信料金をまとめて支払いたい人に便利なプランなんですけれども、うん、実は MVNO の端末販売価格は決して安くはないと指摘があります、
はい、MVNO と、ね、家電量販店で扱われる SIM フリー端末の価格というのを調査してみたんですけれども家電量販店の方が安いケースというのがほとんどなんですね。
まあそうなっちゃうんですね、うん、ただプランの契約をした時に端末をセットで購入すると月々の通信料金を割引くという MVNO もあります、
はい、例えば、ニフモの、ね、機器セット割というのは利用開始から24ヶ月間通信料金から200円が引かれるんですね、
うん、
その結果2年で4800円引きになって、まあ、家電量販店より安くなる端末というのもありました、
はい、
それから、UQ モバイルは、ね、端末代が実質0円になるマンスリー割というのを2月から始めたんですね、うん、購入した端末に応じて月額料金を割引くサービスなんですけれども割引は24回続きます。
ニフもそれから UQ モバイルともに対象となる端末の数が少ないのがネックになるんですけれども、まあ、機種を選ばなくていいなら買いの候補になりそうですね、
はい、
今発売中の本誌日経トレンディ4月号には今回ご紹介した格安 SIM ですとかスマホの購入術以外にもですね速度比較モバイルルーターセット割といったものをご紹介しています。ぜひお読みください。今週は絶対に見直すスマホ料金と題してお届けしました。
サタボーズ J。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は畑坊さんをお迎えしてお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ春が近づいてきておりますけれども、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、音楽配信サービスのレコチョクが3月15日からスタートしたプレイパスというサービスをですね、
プレイパス、
はい、ご紹介したいなと思っています。はい、
どんなサービスなんでしょうか。
はい、こちらは CDを買うと、うん、デジタル音源が CD を取り込まなくても入手できるという新しいサービス。う
ん、それはいい。
はい、まあ、
とても良い。
CD で聴くときはいいですけど、持ち歩こうとすると取り込むの面倒だとかっていうのもあるので、面倒くささを全てなくしてくれるというサービスで、
なんかレコチョクって言いますと、昔のガラケー向けの音楽配信サービスの印象が強くって、最近なんかあんまり動向を聞かないなぐらいに思っていたんですけれども、まあこういうね新しいサービスが出てくるっていうのはなかなかいい感じですね。
ただCD で考えると、うん、まあ、取り込む手間は手間なんですけど、うん、そんなに、まあ、1分か2分くらいあればできちゃうかなみたいなことでもあるんですけど、うん、この狙いなんだろうなって考えたんですけど、うん、まず、うん、若い子たちが最近そもそもパソコン持ってないっていう子がすごい多いんですよね。
そうですね。
そうすると買った CD を取り込むっていう行為がおそらくなくて、うん、まあ、よくまあ CD がちょっと景品化してるみたいなこともあったりとかありますけど、改めてちゃんと聞けると、若い子たちも聞けるということと、あとは最近レコードでも同じようなですねありまして、レコードを買うとデジタル音源がついてるみたいなのもあって、
まあ確かにアナログプレイヤーをね持ってない人とかも多いでしょうからね。
でもおそらく今後は音源に対しても 1ID でどこでもどのエリアでも聴けるようになるっていうのが、まあ、Apple とかもやってるといえばやってるんですけども、よりその CD とかも絡めてやっていくというのをレコード、
セットでね、
レコード会社とかもやっていきたいんじゃないかなというふうに、手動でやっていきたいんだろうなという感じですね。
だからそのパッケージ商品とそれからそのデジタル上の ID が紐づくことによって、その不正コピーの対策とかもできるようになってくると思うんですよね。
おそらくそれで正規のものが聴ければネット上から取らないとかっていうことになるんだろうなというところが大きな狙いでもあるんだろうなと。
そうですね。
これ仕組みってどうなってるんですか。
これはですね、パスワードがついていて、
それを買ったらね CD に、
そうですね、それに同梱されたそのコードを専用サイトで入力するだけでもそのプレイヤーにダウンロードされるという感じですね。
なるほど。
なんでストリーミングではないという感じですね。ただもう一つ僕はちょっとこれの CD よりも面白いなと思ったのが、夏に映像作品でも対応するようになると、つまり例えばライブ DVD とか、クリップ集とかを買った際にそれも同様の仕組みになるようになんですよね。そちらの方はすごいニーズがよりあるんじゃないかなと。動画コンテンツ取り込むってちょっと相当、そもそもできない
ハードルが高いですね。
そうですね、と思うので、こちらが広がると結構利用者増えるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。ワンコンテンツマルチユースって別に発信者側の理論だけじゃなくって、当然ユーザーサイドでも解決されるべき問題だと思うので、まあ、その意味でこのプレイパスが果たす役割っていうのはこう将来性がすごくありそうですよね。いや、これは大変面白いサービスです。ちょっとね、今後普及するかどうか、ね、ぜひチェックしていきたいなと思いますけれども、さあそれでは畑坊主スコアに参りましょう。このプレイパスのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、若い子の利用に期待度8で。
おお、まあ畑坊さんらしい素直な、はい、
そうですね、
ホニャララ度でしたね。
ちゃんとまともなね、はい、
この間多分リスナーさんだと思うんですけれども、ツイッターで話しかけられてですね、ニュージーランドが悔しかったでしょみたいな書かれてその通りみたいなのがあったのでちょっと警戒しておりました。はい、ということで畑坊主チェック、来週も畑坊さんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはレコチョクのプレイパスというサービスでした。畑坊さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、
はい
はい、携帯でしたけれども、
まあちょっと本当にややこしい感じでね、
一時期シンプルになりかけたのにまた面倒くさくなっちゃいましたね。
そうですよね。だからもうちょっとこれ、本当にこうなんて言うんだろう、横並び比較っていうのでね、ぜひちょっとこう本紙が表になってるのでそれを見ていただくと分かりやすいかもしれないですよ ね。
あと速度比較が結構重視しなければいけないと。
実はですね、この大手キャリアっていうのは実行速度の公開を開始してるんですね。
そうですね、う
ん、一方で格安済みというのは表記は理論値のみなんですよ。
格安の方は実行速度を出してないんですね、
う
ん、
そうなんです。だから実際本紙ではもうそういったその表記とかねということではなくて速度比較っていうのをやってみて、まあ、非常に面白い結果になってるんですよね。だからやっぱり使う人にとってはね、その速度非常に重要じゃないですか。
そうですね。
その辺もちゃんと考えなきゃいけないですよね。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。